どうも、クーラです。今回はですね、2013年今年のですね、アニメを振り返ってみようと思います。いやー、今年も振り返ってみたらですね、随分たくさんアニメあったなぁと、そして随分見たなぁと、改めて思ったわけでございます。その中からですね、とりあえず3本。まあ今年はこの3本だったなっていうのをですね、選びました。結構ですね、悩んだんですけどね、まあこの3本っていうのを決めたのをですね、後で発表しようと思います。とりあえずですね、まあ本編入ってみましょう。というわけで、はい、今年のアニメね、皆さんどうですかね。2013年どんなのがあったかなとか、そんな話題もあったなとか、まあいろんな話を見たり、いろんな話を聞いたり、実際見たり、いろいろあったと思いますけども、どうですかね。いろんな作品ありましたね。自分も振り返ったらこんなのあったなっていうのも、あったりとか、そうだ、あれも今年だったねとか、まあいろんな感想を抱いたわけですけども、まあいくつかですね、いくつか。まあ結構まとめたらね、話すのはそうですね、20本ぐらい話しそうですが、まあはい、話してみようと思います。ですね、今年振り返ってみると、思い出すのは、アニメコンテンツエキスポ、エースですね。今年3月のちょうど最後だったような、3月31とかだったような気がします。そのあたりにですね、行ってきました。アニメコンテンツエキスポ。ですね、アニメ関係のイベントは多分初でしたね。初だったと思います。飛んでですね、いろんな作品とか、もう、なんだ。グッズとか、まあいろいろ見たり買ったりしたんですけどね。いやー、いい体験しました。その時のですね、なんだろうな、こういう風に作品が作られてるんだとか、そういうトークとか、今後こういうのやりますとか、ああいうのを見てですね、より、こう、興味が湧いた作品なんかもありましたね。そんなことをですね、まず思い出したりしました。で、作品をですね、こう振り返ってみると、今年、どうかな。まあ、ですね、順番、いろんな順番考えたんですけど、冬、1月からのアニメとか、その、なんだ、時系列順で紹介しようかとか思ったんですけど、それだと、こう、取り留めなくなっちゃいそうなので、まあ、気になった作品をですね、ポツポツ、まずは紹介していこうと思います。今年、まあ、世間ではやっぱこれでしょう。進撃の巨人はすごかったですね。あれはちょっと、すごすぎました。もちろん内容が面白いし、本作が面白いんですけど、ですね、ちょっと、なんだろうな、作り込みすぎてるのが逆に怖くなりましたね。なんだ、制作者側が、ものすごい人を使って、しかも時間もギリギリで、で、あんなね、クオリティに仕上げてくるということで、ああいうのができちゃうっては、できちゃうとなると、なんか今後がちょっと怖いような気がしますね。アニメーター業界とか、まあ、アニメ業界ですね。結構過酷だという話が聞くので、ああいうのをですね、良しとしてしまうのが怖くなるぐらいのものでしたね。まあでもそれはその裏の話で、作品自体はですね、すごかったですね。立体起動装置の動き、アクション、PV を見た時の感動をですね、去年だったっけ、覚えてますけどね。あれは、ワクワクしますよね。もともと原作をですね、まあ、ある程度読んでいたので、その、グロい表現をどうするのかなとか思ったんですけど、いや、その辺もうまくこなしてですね、話題になりました。アメリカのなんだっけ、コミックスランキングのトップ10に勢揃いしてるみたいで、今はどうだかちょっとわかんないんですけどね、それぐらいですね、向こうでも当たっていると。アタックオブタイタン。でしたっけね。いやー、そんな感じで進撃の巨人は今年は外せないでしょうねということでまず思い出しました。あとはですね、そうだな、自分にとってはですね、そうそう、普段はこういうの見ないんだけど面白いよって言われて見てみたら、あ、これは確かにと、見た目に惑わされてもったいなかったなと思った作品が、働く魔王様ですね。働く魔王様、あれも売れてるみたいですね。 DVD ブルーレイすごいみたいです。なんか発売当初品薄になったなって話も聞いてですね、ちょっとそれもすごいなと、まあ、実際面白かったので、満足してる作品です。まあ、設定はですね、いろいろこう、なんだ、魔王が下界に降りてきちゃって、下界だっけ人間界に来て、じゃあ戻ろうかと思ったら戻れなくなっちゃって過ごすっていう話なんですけどね。なんだかんだこう優しい 魔王がですね、イケメンだったり、いろいろ楽しい作品でございました。なんだろうな。ちーちゃんもね、いろいろ言いたいことはあるんですけどね。面白い作品でした。ぜひですね、見てもらいたいなっていう作品です。なかなかこう、きっかけがないと見ないんですけどね。なんだろう、こう、ラノベで、こう、いちゃいちゃラブラブとか、ハーレム系とか、なんかそれを、なんだろうな。もしくは、日常、なんかこう、触手に引っかからなかったんですけどね。まあ、見てよかったなという作品でした。働く魔王様。あとはですね、異端といえば悪の花ありましたね。悪の花。やる前からですね、どんなになっちゃうのと、あれアニメ化するのっていうなんだろう。嬉しいというよりは驚きっていう意見をですね、放送前に聞いていて、どれどれと見てみたら。いやー、すごい作品でしたね。なんだっけな。ちょっと、アニメの作り方、作法は、名前忘れちゃったんですけど、実際に人を撮影して、それをアニメに起こすっていう二度手間の作り方をしてるんですね。で、おかげで独特の、人のこう、動きですか？人がこう、ちょっと歩くときにちょっと揺れるとか、止まってるときでも揺れてるとか、ちょっとした仕草とか、そういうのがやたらリアルだったのをよく覚えてますね。世界観、怖いというか、あれはな、怖いでもいいんですけど、不気味かな？不気味な世界観にですね、妙にリアルな人間っていうのがよく合っていましたね。芸人さんがたくさん出ていて、そっち側のコメント、アニメ好きの芸人さんたちのね、話とかも聞いて、それも面白かったですね。なんだっけ、熱文字か。熱量と文字数っていうポッドキャスト番組があるんですけどね。サンキュー達夫さんなんかがやってるんですけど。あれでもですね、話していて、作り方とかそっち側の、制作者側の話を聞いて、面白いなと思い始めたなっていうのが今年ありましたね。さっきのエース、アニメコンテンツエキスポでもそうでしたけどね。まあ、そんな感じで、このあたりがまず思いつきました。他にもですね、もうちょっと上げていくとキリがないのでどうしようかな。じゃあ、京アニフィルターで行ってみましょうかね。京アニ今年は、タマコマーケットに、フリーに、教会の彼方。いやー、この3本もですね、やはり京アニだなと、うならされる作品たちでしたね。タマコマーケットですね、最初、商店街のお餅屋の娘、タマコちゃんの話ですけどね。日常系とはいえこれ大丈夫かなと最初思ってたんですけど、でも見てるうちにですね、癒されました。デラモチマッツィですね。はい、デラちゃんがですね、デラちゃん。まあいろいろ突っ込みどころもありましたけどね、楽しませてもらいました。でも今振り返ってもですね、やっぱり、まあ全体的にこう日常学園ものなんですけどね、3話がよく覚えて、確か3話だったよな。3話 ?6 話なんかそのあたりだったと思うんですけど、その1話がやったら覚えててですね、バドミントン部の朝霧しおりさんがですね、友達になろうみたいな話でしたっけね。で、コーヒー飲みながら、笑顔になったところがですね、よく覚えてます。すっかり、しおりさんファンになってしまいましたね。後半はなんか普通の友達になっちゃってましたけどね。和をですね、やたら覚えてます。ぜひその和だけでもですね、見てほしいなと思います。あの感じね、友達に声をかけて、なんだろうな。たまこちゃんが声をかけてくれたり、優しくしてくれるんだけど、自分からなかなかこう、なんだろうな、自分から言えないしおりさんがですね、やっと言ったっていうあそこはですね、印象によく、よく残っております。タマコマーケットに、そしてフリーですね。これも始まる前から、ね、女性向けだなっていうのは前面に押し出してきててですね、どんなもんかと思って見てましたけど、単純に面白かったです。なんだろうな。いわゆる男を出して、そっちで押していくのかと思ったら、ちゃんと話もですね、面白くてですね。 いい作品でした。実際数も出てるみたいなのでね、成功だったんじゃないかと思います。フリーもですね、あれぐらいこう分かりやすいのもいいですな。うん、なんだろうな、なんだろうな。男だらけの割にそれを感じさせないぐらい、楽しませてもらいました。はい、いい作品でしたね。あとは、教会の彼方ですね。アクションがすごい。うん、すごい。去年中二をやっててですね、中二病でも恋がしたいを見ていたんですけどね。あれもその、なんだろうな、絵が、アクション、まあ、ほどほどにありましたけどね。でもあれはあくまでサブで、アクション要素はそんなに大きくなかったんですけど、今回教会の彼方はですね、アクション多かったですね。なんだろうな。いろんな意味で、よく、いいアクションをしたなっていう感想を持っててですね。いろんな意味でっていうのは、単純にアクション部分をガッチで描いたんじゃなくて、うまーくですね、うまーく力を抜いて、いいアクションを見せてるんですね。視覚効果として、コマ切れのようになんだ、黒い画面、動いて次のコマ、黒い画面、次のコマ、黒い画面、次のコマとか、あとはですね、コマをうまく飛ばすことで、早く動いてるように見せるとか、なんかいろんな効果でですね、うまく力を抜いてアクションをしていて、でも見てる方としてはですね、スピード感があったりとか、壮大だったりとか、見てて面白いアクションになっていたので、ああ、そっちのその手の抜き方っていうと悪いですけどね、力の抜き方がうまかったなっていう印象がありますね。まあ、そういう細かいところはいいんですよ。うん。うん。そんなことよりですね、栗山未来さんがですね、未来ちゃんがですね、可愛かった。うん。メガネね、もともとメガネ好きではありましたけどね、あれをね、ふわふわメガネを見せつけられちゃうと、いいですよね。あれはいい。とてもいい。うん、男はね、ああいうふわふわっ子に弱いよね。認めちゃうけどね。全然不愉快じゃないね。不愉快になられてもメガネいいって言っちゃいたくなるタイプの。まあ、別にここまで押すつもりはなかったんですけどね。はい、可愛かったです。そんなとこですかね。両方に。そしてですね、どうしようかな。いろいろあげたいのあるな。そうだそうだ。今、これね、あげようか、3本に入れようかどうか迷ったんですけど、まだ放送中ということでね、保留にしました。キルラキル。2クールということで今半分まで来ましたけどね。この暑さはね、グレンラガン、思い起こさせてくれます。これもまあ保留しときましょう。うん、また今度ね、終わったらまた改めて話そうと思います。キルラキル。あとはですね、そうだな、どうしようかな。可愛い方でいこうかな。可愛い方だとラブラボ。あれも普段見ない感じだったんですけどね、おすすめされて見てみたら、面白い。テンポといいですね、ギャグっつうかそのコメディの部分が面白いので、面白かったので、なんかその可愛すぎるとか、そっち方面よりも面白いっていう方で見ることができましたね。ラブラボ。あとはですね、そうだな、可愛い方で言うとファンタジスタドール。これですね、半分ぐらいしか見てないんですけど、エースでですね、谷口監督じゃないな、脚本家、谷口さんがですね、いて、コードギアスとか、あとは何でしたっけ、なんか、脚本監督してた人なんですけどね。すごい推してたんですよ。こんなファンタジスタドールっていうね、可愛い女の子いっぱい出てくる。でも、面白いんですよ、みたいな、そんな、コーナーをね、トークショーをしていましてね。それを聞いてですね、じゃあ見てみるか、と。谷口さんなら期待できるな、と思って見たらですね、女の子着せ替えアニメでしたね。いつまで、どこまで行っても女の子着せ替えアニメでですね。まあこれならいいかなっていうことで切ってしまったんですけどね。まあそういう作品もありますな。いろいろこう、そうだ。見た作品を挙げてますけどね。見なくなった作品もそこそこあるなぁなんてことを思い出したりしましたね。なんか、なんだろう、アニメ着る論、キルラキル論じゃないんですよ。キル、キラレル、違う。あれ？キル、キラない論。ね。ありますよね。どういう基準で皆さん切るっつうか見なくなりますかね。この前、かざきくんが来てくれて話しましたけど、まったり、 なんだろう、コンスタントに見たいアニメとか、一気に見たいアニメとか、あとは何度も見たい、ブルーレイ、DVD 欲しいぐらいの何度も見たいアニメとか、まあいろんな作品、いろんなタイプあったなっていうのを今年思ったりしましたね。うんうんうんうん。まあ、その中で何度も見たいやつとかですね、後で紹介します。あとはですね、あ、銀のサジありましたね。銀のサジ、来年1月、2期をやりますけどね。あれも、あれも、原作ね、丁寧に作ってるし、ああやって作ってくれりゃ、そりゃ、いい作品になるよなと。なんで、まあ、ノイタミナとはいえ、なんでその時間にやるのかなと疑いたくなっちゃうですね。いいアニメでしたね。ハチケンくんがですね、ハチケンくんの真面目なとこ、あれにみんなこう、心動かされていくあの流れ、そして見るものもですね、あの真面目さにですね、心動かされる、ね。元気になるっていうのかな、勇気をもらうとはちょっと違うな、元気になるアニメですね、いいものです、あれはいいものだって言いたくなるタイプなんですね、物語アニメでございます、次の来年も気になりますね。あとはですね、そうだな、じゃあ丁寧に作ってるっていう意味ではゆゆしきありましたね。あれは女の子イチャイチャものではあるんですけど、去年グダラジ、グダグダゲームムラジオ、もっと順番通り言いやんように、トミヤンのグダグダゲームラジオっていうポッドキャスト番組さんがありましてね、そこのヤスさんが去年有識のコミックを買ってるよみたいな、面白いよみたいな話を確かしてて、ふーんと思って買ってたんですよ。で今年放送されてですね、どんなもんかなと、どれぐらいなもんかなと思って見てたんですけど、いやー、あれは丁寧に作ってて、そしてなんだ、女の子たちのですね、いろんな、なんだろうな、あの雰囲気をですね、よくアニメ化でよく再現してくれましたっていう感じですね。丁寧に作ったことで、なんか軽くないっていうのかな、日常系とか学園ものをふわふわみたいなのをですね、適当に作っちゃうと、まあそれまでなんですけど、丁寧に作ることでより、なんだろうな、中身はそんなに覚えてなくても、いいアニメだったって言える作品でしたね。うん、丁寧に作ることが大事なんだなって思わされた、作品でございました。ゆゆしきね、よかったね。また原作を読み直したりしようと思います。あとはですね、原作といえば最近ですね、まとめ買いしてしまいました原始圏ありましたね、原始圏2代目。いろいろですね、関係があってですね、原始圏は見て読んでたんですけどね、関係があって、いいですね。どちらでも話しましたけど、コミケに、なんだろうな、コミケに行っている様子とかを見て、その、なんつうかな、本当に好きなものを本気でやってる奴らの話なので、なんだろう、オタクって言いにくいなとか、オタクっていう趣味がちょっとこう人にわざわざ言うほどでもないなとか思ってる自分にとってはですね、ああやってこう、真面目にっつうか、本気で楽しんで、本気でこう苦しんでっていう体当たり感はですね、見ててこう、胸が苦しくもなりでもいいなと、いい作品だなと、なんかいい作品だなばっかり言ってるような気がしますけど、心にこう傷を負いながらもですね見たくなる作品でございます。結局でそうこの前Kindle でですね半額ポイント分ポイントだったか値段だったか忘れましたが半額になってたので、買ってしまいましたね。原始圏2代目こっちもですね、読んだら改めて紹介しようかなと思っております。そんなところでしょうかね。あとは物語シリーズとかね、のんのん日和、室見さんも今年でしたよね。あと、なぎのアスからでしょ?グダグダフェアリーズもありましたね。サーバントサービスありましたね。あ、レールガンあったな。レールガンも今年でしたね。あと、定休。なぜ2期3期ってやったし、みたいな。4期もなんか、このままだと4期も来ちゃいそうでちょっと怖いんですけどね、定休とか。あとはそうだ。弱虫ペダルも買いましたね。ログホライズンも今面白いですね。あと、マジェスティックプリンスとバルブレイブですね。そんな感じでですね、ロボットアニメも来ましたね。まあ、こんなところにしときましょうか。はい。この辺で切り上げて、今年の 3本をですね、この後紹介しようと思います。というわけでですね、今年の3本、決めました。いろいろ悩んだんですけども、今さっきのですね、最後の、ロボットアニメの話の続きになりますけどね、今年のアニメ3本のうちの1本は、水星のガルガンティア。ですね。水星のガルガンティア、良かったですね。エイミーが、エイミーがね、いいよね。まあ、快楽天ちゃんも捨てがたいんだけどね。うん、エイミーがとても良いと思います。ね、うろぶちさんっていうのもあって、どんなオチをね、用意してるんだって見てましたけど、いやー、ワンクールで、ああいう落とし方をして、そしてさらに先に繋がる、あの世界観と設定がですね、今後も展開できるっていうところは、やっぱりうろぶちさんすげえなと、うならされたですね、脚本でございました。イカちゃん、後半のね、クライマックスのイカちゃんとかですね、いやー、そう来たかと、あれはですね、もう一回見直したいっていうアニメですよね。なんだっけ、劇場版、あれ劇場版は違うか、すいません、なんでもないです。ガルガンティアなぁ。よかったな、うん、今年のアニメにあげました。なんか思うところがいろいろありすぎて詰まってしまうので、このあたりはですね、確か前にこちらでも話したと思います。4月、6月か。終わったのが4、5、6の放送だったはずなので、6月とかのこちらで話してると思いますので、ぜひそこもですね、聞いてもらいたいなと思います。はぁ、よくワンクールでやったよな、イカちゃんがな、人が移動するためにああなったっていうあの設定に、もう、いろいろ、はい、思うとこがありすぎて、どれから話していいやら、混乱しているところでございますけどね。いっか、切り上げようかなんかまとまらなそうなので、ぜひですね、前に話したのも聞いてみてください。そしてですね、もう一本、まあ、二本目ですね。宇宙天家族です。宇宙天家族。桜井さんのですね、やさぶろう。主人公やさぶろうの声といいですね、あの喋り方といいですね。ああいう風に行きたいなと。これ確か前も言ったような気がしますけどね。ああいう風に行きたいなと、思わされる作品でした。おかげでですね、もう京都、もともと四畳半神話体系とかですね、森見富彦さんの作品も好きだったので、京都にはもともと興味あったんですけどね、宇宙天家族ってのもあって、今年はですね、夏に京都行ってきました。高知でですね、最高気温、歴代最高気温をですね、記録した日に京都にいまして、いやー、今年暑かったっすね。お盆のあの時期ね。いやー、危うく熱中症になりかけましたけど。いやー、それぐらいですね。いい作品でした。あれもなー、久米田さんのですね、面白顔とかもちらほら出てきて、あれも笑っちゃったんですけどね。改正も良かったしなー。あー、でも結局やっぱ矢次郎矢三郎が一番印象に残りましたねー。矢一郎の真面目なんだけど報われない感とかですね。もうみんなな、いい作品でした。タイトルにもなってるように、宇宙天家族ということで、家族みんなのですね、あと親戚もね、踏まえてね、いろんな人の話が出てくるんですけど、それぞれがね、愛らしいというか、それぞれをこう、めでたい、尊敬したいとか、いいんですよね。あのキャラたちがこう、愛らしい。そういう気持ちになれる作品ですね。宇宙天家族。今ちなみにブルーレイをですね、買い続けてて、4巻がこの前来たんですけどね、6話までかな、これでね。いやー、6話かな?1の2、3、4、5、6、7ですね。6、7は見ましたけどね。これこそ、冒頭から言ってますね。何度も見返したい。この世界観と各キャラたちと、苦しんでるなとか、そのあたりがですね、見ていって、愛おしくなる。 この愛という字がやたら頭に乗っかってるんですけどね。心の中は直江兼継じゃないですけどね。もうね、愛おしいキャラたちでしたね。桜井さんな、アホーの地の力しむるところだっていうあのセリフとかですね。なんだっけ、面白きことは良きことなりっていうね。あれをこう、体現している矢三郎といいですね。そう、なんだっけ、お父さんはなんだっけ。総一郎ですね、総一郎。狸になって食べられて、違う、狸になってじゃないな。狸鍋にされて食べられちゃう前に、教授と話してるシーンとかですね。先生と話してるシーンとかですね。尊敬しますよね。食べられてしまうのが怖くないのかいって教授に聞かれてですね。私はもうやることはやったんだ。狸としてやることはやったと。もういつ死んでもおかしく、いつ死んでも後悔はないっていうことを言うんですけどね。いやー、いい父さんなのだ。ああいう風になりたいなって思わせてくれるキャラでございました。などなどですね。これもですね、なんだろうな、ストーリーとしては、なんだ、ちょっと気になる点としてですね、ストーリーとしては、最後例えば盛り上がりに欠けるとか、いろいろ言いたいところはあるんですけど、でも振り返ってみると、もうタイトルの通りにですね、家族とか親戚のですね、めでるアニメです。はい、めでるアニメです。みんなこう、なんだろうな、この親近感というかですね、家族愛じゃないんですけどね、自分は部外者なのであれですけど、そういうのをですね、見てて思える作品でございました。はい。おかげでですね、多分シリーズものは少なくとも初めての、ブルーレイを買ってますね。それぐらい、気に入っている作品でございます。ぜひですね、同じ作品つながりで、四畳半神話体験も合わせてですね、見てみてもらいたいなと思います。そしてですね、3本目。はい。非常に悩みました。これね、どれを入れるかと、いろいろ悩んだ結果、もう、これは外せないなと。これは今年やってアニメと言ったらこれは外せないだろうってことで入れました。風立ちぬです。はい。ずっとですね、テレビシリーズの話をしてきて、ここでいきなりかと思われる方もいると思いますが、風立ちぬ、これはちょっと外せないだろうと、思いましてね、入れました。宮崎駿監督、スタジオジブリ宮崎駿監督の最後の長編ということでですね、引退記者会見がすごいことになってたとかですね、いろいろ話題にもなりましたけど、作品もですね、いやー、二人のですね、愛がまた、もう愛はもうそろそろやめときましょう。二人のですね、結ばれ方、気持ちがつながって、それでもそれぞれを必死に生きる、生きねばって言ってますけどね。いやー、あれはですね、何度でも見たい、早くブルーレイ出してくださいという作品でしたね。劇場にも何回も行きましたしね。なんだろうな、いろいろ、例えばゼロ戦の話であったり、タバコの問題もありましたよね。吸いすぎだっつって、なんだっけ、日本、なんだっけ、タバコ協会禁煙なんとかってところがなんか苦情を入れたとか、いろいろありましたけど、そういうんじゃなくてですね、まず見てほしいなと。戦争なんだっけ、戦争をなんだ擁護してるとか、そういうんじゃないんだと。そういうんじゃない、これこそね、見てない人がそういうんだろうなとか、見てもこうそういう目で見ないでほしいなと思う作品ですよね。まずね、作品のいいとこ上げる前にそこを言いたくなっちゃうぐらいね、周りが変に騒いでたことをね、思い出しちゃったりしました。風立ちぬね、ですね、直子さんが、いなくなるシーンとかですね。いやー、これもまた何度も見たい。今劇場でもやってないし、見ることができないのが悔しいんですけどね。 黒川さんも良かったなとか課長、ああもうねいろいろ思い出してですね、これもこちらでちゃんと話していますので、ぜひ聞いてもらいたいなと思います。私公開が7月でしたっけ、7月末で確かそのままその直後で撮ったはずなので、トリケラさんと話してる回があると思います。ぜひ聞いてみてください。はあ、思い出したらまた見たくなってきちゃいましたね。どうしてくれるんですかね。そんな感じで、ああ、早くブルーレイ出してください。いつ頃出るんですかね。1年ぐらいかな。1年ぐらいかな。まあ、などなど楽しみにしているところでございます。そんな感じでですね、今年、今年の3本決めましたね。実は劇場版をね、真面目に入れちゃうと劇場版をこの3本に入れたくなっちゃうんですけどね。まあ、いろいろこう割り切って風立ちぬに、絞りました。5月にはね、ことの葉の庭、新海誠監督のことの葉の庭や、夏にはあの花、かぐや姫の物語もこの前やって、あと、まどかマギカもですね、最初は見るつもりなかった、見るつもりないわけじゃなくて、機会がなかったらいいかなと思ってたまどマギもですね、これも愛でしたね、ほむらちゃんの愛。重すぎる愛。これも話しましたけどね、いやー。これもすごい作品でした。続編論とかですね、今後の続編がどうなるか論とかですね、いろいろありますけども、まあいい作品多かったですね。この劇場版もですね、来年はユニコーンも来るんで楽しみだったり、あとタイバニもやるんですよね。まあいろいろ気になっているところでございます。劇場版アニメだけでもなんか別枠で話したいなとまた思ったりした次第でございます。そんな感じでですね、今年のアニメは水星のガルガンティア、宇宙天火作、風立ちぬの3本に絞りました。そんな話でございました。それでは、本編はこのあたりで。いやいや、3本に絞ったはいいけど、なんか言ってることはすごい抽象的というか、曖昧だったり言ってなかったりしましたね。ぜひですね、3本、水星のガルガンティア、宇宙天火作、風立ちぬはですね、それぞれ撮ってあるので、聞いてみてほしいなと思います。そんな感じで今回はこのあたりですね、終わりにしましょう。はい。ですね、いろんな作品今回紹介しました。紹介してない作品もありましたけどね、ぜひですね、アニメこんなのもありましたねとか、これ面白かったねとか、自分はこういう意見があるんですよとか、そういうのがありましたらぜひお便りをお待ちしております。私、ツイッターをやっております。KULAX さん、@KULAX さん、クーラ×さんでツイッターをやっております。ぜひリプライやダイレクトメッセージお待ちしております。そしてあとはメールアドレスも開設しております。KULAX さん、@gmail.com、KULAX さん、@gmail.com です。よろしくお願いします。そんな感じでですね、いや今年を振り返るシリーズ第2弾もですね無事撮ることができました。あとはですね、本をこの後2013年の本でこの後紹介じゃないや収録してですね、今年は締めようかなと思ったりしているところでございます。それでは今回はこの辺で、また次回。